江東区声の広報、平成27年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、50万区民が誇れる街づくり。山崎区長が所信を表明。2、江東区議会議員選挙、江東区長選挙、4月26日日曜、体が不自由な方、視覚に障害がある方へ。3、3月4月は転入転出等窓口が混雑。窓口混雑情報提供サービス、混雑予想カレンダーなどの活用を。4、東日本大震災から4年、いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。5、防災チャイム放送時間変更。4月1日水曜から午後5時に。6、世界結核デー。3月24日、日本の罹患率は欧米の3倍から5倍。年に一度は胸部レントゲン検査を。7、文化財保護推進委員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか。8、河川大気中の有害化学物質の調査。すべての測定地点で環境基準値に適合。9、深川江戸資料館。江戸の物売りと大道芸。3月21日土曜祝日。長屋の江戸小唄。3月22日日曜。10、江東区環境フェア出展団体募集。楽しみながら環境を学ぶイベントにご出展を。11、小さな田んぼで自然体験。エコックル田んぼ参加者募集。12、エコックル高等環境学習プログラム4月。13、深川スポーツセンター休館。7月6日月曜から平成28年8月31日水曜予定。14、お知らせ。15、講座催し物。16、保険。17、観光書。18、その他。19、みんなの広場。20、かわいいペットと暮らすルール。21、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。22、豊洲駅地下自転車駐車場、4月1日水曜オープン。自転車用エレベーター設置、防犯カメラ完備。豊洲駅直結、定期利用者募集。23、きらり高等俳句祭。区立小中学生の作品を表彰。私たちが作った俳句が選ばれたよ。24、春の街歩きイベントツアー。4月1日水曜から4日土曜。桜並木と砂町銀座商店街散策。文化観光ガイドがご案内。25、江東区マップ2015配布中。区内全図やバス路線図を掲載。26、江東とことこ日和2015春号配布中。以上目次です。本文に入ります。1、50万区民が誇れる街づくり。山崎区長が所信を表明。平成27年第1回区議会定例会が2月19日から開会されています。会期日程は3月17日火曜までの27日間で、 平成27年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。平成27年度予算編成の大綱。日本経済は雇用所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果などもあり、緩やかに回復していくことが期待されていますが、消費者マインドの弱さなどから、先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした経済情勢を踏まえ、国の平成27年度予算は、経済再生と財政再建の両立を実現する予算として編成されています。都の一般会計の予算規模は、前年度比 4.3% の増で、3年連続の増となっています。また、特別区の財政運営に影響を与える都税収入は、前年度比 7.5% の増となっています。50万人都市高騰、魅力発信予算。本区を取り巻く財政状況は、特別区税において、納税義務者数の増加や、所得環境の改善等により、前年度比 4.3% 増と、過去最大規模を見込んでいます。また、特別区交付金は、特別区全体で減収が見込まれる中、本区は人口急増等により、昨年度と同額としています。しかし、本区の財政基盤は、景気動向などに大きく左右される構造となっており、歳入環境は依然として厳しい状況であると認識しています。今後の財政運営についても、国との補助制度の活用はもとより、これまで培ってきた基金や基債の財政力を最大限有効活用していくことが重要です。平成27年度予算は、人口50万人となり飛躍を続ける江東区が今後区外世界へもさらに魅力を発信する予算として50万人都市江東魅力発信予算を編成しました。一般会計の当初予算は前年度比 1.4% の増となっています。予算の特徴は、まずオリンピック・パラリンピック開催に向け江東区東京オリンピック・パラリンピック基金を設置します。これは大会成功に向け実施する関連事業の財源を確保するとともに、財政の透明性を高めるため、収支の明確化を図るものです。平成27年度は、本区の魅力を区外世界に積極的に発信していくためのブランディング戦略の検討などに活用します。長期計画・後期のハード事業では、4月に豊洲西小学校が開校し、8月には江東区中央防災倉庫が完成します。9月には出張所・文化センター・図書館等の複合施設、豊洲シビックセンターが開設します。豊洲シビックセンター内の出張所では、取扱業務を拡大するなど、区民サービスの向上を図ります。ソフト事業では、マンション耐震改修助成の拡充を図るなど、主要事業の着実な推進に向け、予算を計上しています。予算編成にあたっては、事務事業の総点検による事業の見直し、広告事業の推進などの歳入確保、民間委託の推進など、行財政改革にも積極的かつ着実に取り組んでいます。江東区長期計画・後期策定。現在の長期計画は平成22年3月に策定しましたが、東日本大震災の発生や東京オリンピック・パラリンピックの開催決定など、区政を取り巻く環境は大きく変化し、新たな課題も生じています。こうした長期計画策定時には、 想定し得なかった社会経済情勢の変化や多様化する区民ニーズに的確に対応するため、3月に江東区長期計画後期を策定します。この計画では、長期計画で示した考え方を踏襲しつつ、必要に応じて見直しを行い、2つの重要課題と7つの重点プロジェクトを掲げました。本区の重要課題とその取り組み。築地市場の豊洲移転整備。都は昨年末、豊洲新市場の開場時期を平成28年11月上旬と決定しました。本区はこれまで食の安全を守るために土壌汚染対策を確実に実施するよう求めてきましたが、昨年10月に土壌汚染対策工事が完了し、11月に開催された豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議の結果、都として豊洲新市場用地の安全性が確認できたとのことです。今後も地下水管理システムの運用状況などを注視し、継続して安全性の確保を求めていきます。また引き続き市場に併設される千客万来施設について、現在の築地のにぎわいを継承発展させ、新たな観光名所とすること、地下鉄8号線の延伸などの総合的な交通対策の実施や、環境まちづくりへの最大限の配慮などを都に対して求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。中央防波堤埋め立て地は長年にわたり、ゴミの終末処理をすべて負わされてきた江東区民の犠牲の上に造成された土地であり、本区に帰属することは明白です。2020年東京オリンピック・パラリンピックでは、中央防波堤埋め立て地に馬術やマウンテンバイクなど3つの競技場が整備される予定となっています。円滑な競技場の整備・運営等はもとより、大会終了後の土地利用を見据えると、早急に本帰属問題を解決しなければならないと考えています。今後も区民区議会のご理解とご協力のもと、毅然とした強い姿勢で本区の主張を関係機関に対し働きかけていきます。7つの重点プロジェクト。1、オリンピック・パラリンピック開催への準備。本年度もオリンピック・パラリンピック開催に向けた取り組みを行ってきましたが、来年度からは新たに設置する基金を活用して事業を実施します。今後とも大会の成功はもとより、スポーツの振興、ボランティア活動の推進など、様々な分野でレガシー、遺産を将来に継承し、本区のさらなる発展につながる施策の推進に取り組んでいきます。2、南部地域における公共施設の整備。区では南部地域における大規模開発等に伴う人口増に対応するため、公共施設の整備に取り組み、4月には豊洲西小学校、豊洲駅地下自転車駐車場が、9月には豊洲シビックセンターがオープンします。南部地域では今後も人口増が見込まれ、さらなる公共施設の整備が必要と考えますが、現時点でオリンピック・パラリンピック開催後の開発や人口の動向について詳細を見通すことは難しい状況です。今後、人口動向を注視しながら、認可保育所や子育て支援施設、小中学校、保健福祉施設など、必要な公共施設の選定や、整備時期、民間活力の活用も含めた、効率的・効果的な整備手法等について検討を進めます。3、緑化・温暖化対策の推進。緑化対策については、江東区 CIG ビジョンをもとに、公共施設の緑化を着実に推進するとともに、区民や事業者の皆さんとの協働を進め、 みんなが緑の豊かさを実感しながら毎日の生活を楽しむことができる緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指します。温暖化対策では引き続き太陽光エネルギーや省エネルギー設備の導入促進等を図ることにより、地球温暖化の防止を目指します。さらに、公共建築物等における木材利用推進方針に基づき、仮称第二有明小中学校の整備にあたり、本区初の試みとして一部木構造を導入するなど、積極的な木材利用を図り、温暖化対策を推進します。4. 子育て・教育環境の整備。保育所の待機児童解消は最重要課題の一つとして、私が区長に就任した平成19年以降、約4500人の定員増を実現しました。とりわけ昨年は全国初として注目を浴びた高等湾岸サテライト保育所をはじめ、約1200人の定員増を図りました。高等湾岸サテライト保育所、利便性の良い駅前等に分園、少し離れた場所に本園、それらを結ぶ園児送迎バスを設け、すべてを同一事業者が一体的な運営を行う保育所。今後5カ年においても認可保育所を積極的に整備し、5000人を超える定員増を図ることにより、実質的な待機児童の解消を目指します。教育環境の整備では、南部地域の急激な人口増に対応するため、平成29年度の竣工に向け、仮称第二有明小中学校の整備を進めます。放課後支援では、高等キッズクラブについて計画の前倒しを図り、平成29年度までに全小学校での実施を達成できるよう取り組みます。今後とも安心して学校生活を送ることができる教育環境の実現と、放課後等の安全で健やかな居場所、生活の場の提供に努めます。5. 高齢者・障害者関連施設の整備。塩浜1丁目において、区内15カ所目となる特別養護老人ホームの整備を進めるとともに、今後5カ年で介護専用型ケアハウスを1カ所、都市型経費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設をそれぞれ5カ所整備し、高齢者が住み慣れた地域で必要なサービスが受けられる環境を整備します。6. 南北交通の利便性の向上。区の悲願である地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸については、昨年国が開催している次期答申に向けた小委員会において、私自ら本路線の必要性、緊急性を訴えました。小委員会に呼ばれた自治体は本区を含め2自治体のみであり、これまでの区および区議会の一体的な取り組みが国において高く評価されたものと認識しています。また、国土交通大臣、都知事に対しても早期整備を要望するなど、関係機関の理解を得られるよう鋭意活動しています。今後も国や都との合意形成に全力を尽くすとともに、建設基金の積み立てを継続し、一日も早い整備着手を目指します。7. 災害に強いまちづくりの推進。区民の生命・安全を守る基礎自治体として、江東区中央防災倉庫の整備など、防災施設の充実を図るとともに、地域のさまざまな主体が共に連携し合える体制づくりなど、地域防災力のさらなる向上に努めます。木造住宅密集地域への対策としては、不燃化特区制度を活用し、北砂地区に開設した現地相談ステーションを起点に、地域の皆さんの声を聞きながら、建て替え等の促進や居住環境の改善に取り組み、 燃えない、燃え広がらない街の実現を目指します。平成27年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい街。水辺と緑の魅力ある空間を創出。区立公園、児童遊園は牡丹町公園など4園で大規模改修を行うとともに、小規模改修を砂町橋公園など8園で実施します。仙台堀川公園整備事業については、老朽化した浸水公園の更新時期に合わせ、隣接する道路と一体的に整備し、安全な遊歩道、自転車道の機能を備えた緑豊かな憩い空間の創出を目指します。環境、レクリエーション、防災と多様な機能を有し、地域の特色を生かした魅力ある公園の整備に向け、基本設計を実施します。水辺潮風の散歩道の整備事業では、大横川の木場5丁目に水辺の散歩道、豊洲運河の豊洲1丁目に潮風の散歩道を整備し、水辺と緑のネットワーク作りを図ります。豊洲埠頭内公園等では、民間事業者と連携した管理運営事業を行うことで、経費の削減を図るとともに、魅力ある水辺空間の創出を目指します。環境先進都市、江東の実現。本年度改定する江東区環境基本計画を着実に実行します。計画では地球温暖化、エネルギー対策の推進、循環型社会の形成など6つの柱に加えて、オリンピック・パラリンピック開催と災害対策の視点を盛り込み、今後の社会状況の変化に的確に対応していくものとしています。中でも水素社会への取り組みでは、いち早く超有車に燃料電池自動車を導入するほか、インフラ整備についても環境先進都市としてふさわしい取り組みを進めます。マイクロ水力発電施設は、区の再生可能エネルギーの新たなシンボルとして、環境学習や観光に活用します。清掃事業では、区で収集している不燃ごみを民間事業者に委託して、ほぼ全量資源化します。これにより、埋め立て処分量の大幅な削減が図られ、最終処分場の延命化への効果が期待されます。未来を担う子どもを育む町。保育施設の想定員約1万2000人。4月から子ども子育て支援制度がスタートします。新制度の実施に向けては、江東区子ども子育て支援事業計画を本年3月に策定し、教育保育の場の確保と子育て家庭への支援を着実に実施します。保育所の整備については、4月に環境や防災に配慮した新たな仮称江東湾岸サテライトスマート保育所の開設を予定しており、小規模認可保育所など認可外からの移行も含め、4月には定員約1200人分の認可保育所13カ所を整備します。相談件数が増加している児童虐待については、関係機関とさらに連携強化を図り、支援が特に必要な家庭に迅速に養育支援の訪問や子育て短期支援を実施するなど、児童虐待の早期予防に努めます。学校施設を着実に整備。仮称第二有明小中学校の実施計画を行うとともに、南陽小、東雲小、有明小、および北砂礁の増築工事を行い、着実な収容対策を図ります。校舎等の改築については、来年度の竣工に向け、第二亀戸小、幼稚園の工事を進め、第五大島小では、ワークショップ形式での検討結果を生かした実施設計に着手します。改修については2校で工事に、4校1園で設計に着手します。教育ビジョンを新たに策定。教育分野では、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を踏まえ、来年度から区長と教育委員による総合教育会議を設置するとともに、教育推進プラン高等の後期計画で新たに策定する、仮称、高等区教育ビジョンをもって教育行政の大綱とし、本区の教育の方向性を明確にします。本区の特色ある教育として、専門講師を派遣した俳句授業の充実を図り、すべての子どもたちが俳句に親しむ町高等を目指し、俳句教育をさらに推進します。さらに、東京オリンピック・パラリンピックに出場できるような選手育成も視野に入れ、セーリング部、カヌー部、女子サッカー部など特色ある部活動の一層の充実に取り組みます。いじめの問題については、昨年策定した江東区いじめ防止基本方針に基づき、健全育成総合対策を着実に実施します。子どもの心に寄り添い、学校や保護者、地域、関係機関が連携し、心の教育の充実といじめのない社会の実現を目指します。また、小学校通学路への防犯カメラ設置に取り組みます。平成30年度までに区立小学校全校へ計画的に設置し、通学路における児童の安全確保の強化を図ります。ニート引きこもり等の若者を支援。ニート引きこもり等の問題を抱える若者への支援については、青少年センターにおける相談や居場所づくり等の支援策を拡充します。区民の力で築く元気に輝く町。若者女性の就職活動を支援。本年度開始した高等ブランド推進事業において認定された18事業所3伝統工芸品を高等ブランドとして東京インターナショナルギフトショーに出展しました。今後は認定企業を増やすとともに海外進出支援の検討を開始します。商業振興では東京オリンピック・パラリンピックを控え、商品説明やメニュー、看板などの多言語表記や接客に活用するコミュニティボードの作成など、外国人観光客の受け入れ環境を整備する事業者への補助を開始します。コミュニティボード、海外の方と挨拶や注文などを指差し会話で行えるツール。また商店街で生鮮品を取り扱う店舗の改修や設備を更新する際の費用を補助します。人材労働力確保の支援では、仮称高等若者女性仕事センターを開設し、中小企業若者就労マッチング事業に加え、新たに出産育児等で離職した女性や新卒の学生を区内中小企業とマッチングさせ、就労に導く事業を開始します。オリンピック・パラリンピックに向け環境を整備。スポーツ分野では、本年度策定する江東区スポーツ推進計画に基づき、区民がより一層スポーツに親しめる環境の整備を着実に進めます。平成22年度に策定した江東区観光推進プランは、東京オリンピック・パラリンピックの開催決定など、社会経済情勢等の変化を踏まえ、中間年にあたる来年度に見直しを行います。今後増加が予測される外国人観光客に向けては、誘客事業を展開するとともに、外国語版の観光マップを作成するなど、受け入れ体制の整備を図り、江東区観光協会と連携して、区全体の観光振興を積極的に推進します。男女共同参画社会の実現。本年度実施した男女共同参画意識実態調査の結果を反映させて、新たに第6次男女共同参画行動計画を策定し、社会情勢や区の現状を踏まえた施策を総合的に推進します。生まれ変わる豊洲図書館。 豊洲シビックセンターに開設する豊洲図書館は、面積を現在の約 1.8 倍に広げ、育児支援のための特設コーナー等を充実させた一般フロア、自由なスタイルで読書が楽しめる児童とティーンズのフロア、乳幼児を対象とした読書と遊びが楽しめるお話の部屋キッズなどを配置します。自動貸出機、返却機と予約資料の自動受け取りコーナーも導入し、利便性の高い図書館サービスを提供します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる町。医療と介護の連携で在宅医療を推進。近年、生活習慣病による死亡率が増加しています。とりわけ、がん対策は重要な課題であり、がん対策推進計画に基づき、引き続き積極的な施策の展開を図り、生活習慣病の予防、およびがんの早期発見など、がん対策の充実に取り組みます。在宅医療の重要性が高まる中、医療と介護の連携が求められています。住み慣れた地域で安心して暮らすために、区民を含めた在宅医療に関わる多様なメンバーによる連携会議の設置や、在宅医療の相談窓口の整備などにより、在宅医療連携を進めていきます。感染症対策では、町会自治会の協力のもと、デング熱等を媒介する蚊の防除を強化します。食の安全確保については、区民の意見を反映させた食品衛生監視指導計画に基づき、ノロウイルスなどの食中毒の予防対策を啓発します。高齢者施策の充実・強化。高齢者施策では、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を本年3月に策定し、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築を目指します。地域包括ケアシステム。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいを包括的に提供する体制。計画の基本理念には、引き続き、共に支え合い、健やかに生き生きと暮らせる地域社会の実現を掲げ、施策の充実・強化を図るとともに、来年度からの介護保険制度の改正に向け、的確な対応を図ります。介護基盤施設整備では、18カ所目の認知症高齢者グループホームを、5月に大島7丁目に開設します。さらに、認知症の方へのサービスを分かりやすく説明するためのガイドブックの作成や、認知症カフェ運営費の補助を行い、認知症の方やその家族等に対する支援を推進します。重症心身障害児、障害者を介護する家族等を支援。在宅で医療的ケアが必要な重症心身障害児、障害者に対して、看護師を自宅に派遣し、一定時間家族等に代わって介護することで、家族の方などに一時的な休息休養を取っていただくモデル事業を実施します。障害者が地域で自立した生活を送るためには、様々なニーズや課題にきめ細かく対応し、適切な障害福祉サービスに結びつけていく必要があることから、塩浜福祉園など、区立障害者支援施設に相談支援専門員を配置し、相談支援体制の充実を図ります。生活困窮者への支援を充実。生活保護制度の役割はますます重要となっており、今後とも必要な人には確実に保護を実施します。また、本年4月施行の生活困窮者自立支援法に基づき、新規事業として、生活困窮者に対し、早期の支援を行う自立相談支援事業の実施や、貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯等を対象とする学習支援事業に取り組みます。 住みよさを実感できる世界に誇れる街。2020年に向けレガシーを生かした街づくりを推進。オリンピック・パラリンピック街づくり基本計画を本年中に策定し、レガシー・遺産を生かした街づくりを推進するとともに、その効果を区内全域へ広げ、大会後も持続的な発展を獲得できるよう取り組みを進めます。また、性別、年齢、障害の有無、国籍などにかかわらず、多様な人々が安全、安心、快適に暮らせるユニバーサルデザインの街づくりを推進します。コミュニティサイクルの実証実験は順調に利用者数を伸ばし、交通手段の一つとして定着していますが、さらなる利便性向上を図るため、実験期間を平成30年3月末まで延長することとしました。今後は電動アシスト自転車の導入や広域展開を見据えたエリア拡大などに取り組みます。住まいの安全安心を確保。区営住宅では計画的改修の実施による維持管理や長寿命化に努め、高齢者住宅では安否確認システムの更新を行うなど、安心して住み続けることができる住環境を整備します。本年度実施したマンション実態調査の調査結果を踏まえ、区内マンションが適正管理を行うための支援の充実やマンション建設指導の内容等について検討します。民間建築物の耐震化促進では、マンションの耐震改修にかかる補助金の上限額を1000万円から2000万円に増額し、耐震化を促進します。区道の無電柱化を推進。都市計画道路は補助115号線の完成に向け事業を推進します。区道の無電柱化は防災上及び景観上有効な施策であり、オリンピック・パラリンピック開催に向け、東雲及び辰巳地区の会場周辺路線で無電柱化に着手したところです。なお、東日本大震災により被災した新木場地区の道路は、引き続き歩道を中心に復旧工事を行います。橋梁の改修は、来年度引き続き三島橋の架け替えを進めるとともに、中川大橋の改修工事に着手します。長期計画の実現に向けて、地域の課題を共同で解決。共同の取り組みを一層推進するため、コミュニティ活動支援サイトの利用促進や、新たに採択した2事業を着実に実施するとともに、市民活動団体と行政との仲介役となる中間支援組織、仮称、市民活動推進センターの整備を具体的に進めます。建築行政では、オリンピック・パラリンピックに向け、建築需要の増加が見込まれる中、建築計画に必要な各種情報をインターネットで提供できる、建築情報閲覧システムを構築し、区民や事業者の利便性の向上を図ります。未来の江東区づくり。私は2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催は、江東区を世界に誇れる街にするため、そして未来の子どもたちへ美しい街を残すための絶好の機会と考えています。今後も50万区民の信頼と負託に、意欲、スピード、思いやりを持って応え、基本構想が目指す未来の江東区づくりに邁進します。
2. 江東区議会議員選挙、江東区長選挙、4月26日日曜、体が不自由な方、視覚に障害がある方へ。郵便等による不在者投票制度。体が不自由で選挙の時に投票所へ行くことが困難な方が、自宅などで投票用紙に自ら記入し、郵便等により投票ができる制度があります。対象は、票1に該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。 また表1に該当し、自ら投票の記載をすることができない方で、表2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権のある人に投票に関する記載をしてもらうという代理記載制度が利用できます。表1、郵便等投票のできる方。手帳等の種類、障害の程度、障害の種類、要介護状態の区分の順に読みます。身体障害者手帳、1級または2級、両下肢、体幹、移動機能、身体障害者手帳、1級または3級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、身体障害者手帳、1級から3級、免疫、肝臓、戦傷病者手帳、特別交渉から第二交渉、両下肢、体幹、戦傷病者手帳、特別交渉から第三交渉、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、介護保険の被保険者証、要介護5。表2、代理記載制度を利用できる方。手帳の種類、障害の程度、障害の種類の順に読みます。身体障害者手帳、1級、上司資格。戦傷病者手帳、特別交渉から第二交渉、上司資格。以上です。郵便等投票証明書の交付手続きには日数を要し、投票日直前での交付は困難ですので、この制度を利用する場合はお早めにお問い合わせください。郵便等投票証明書の更新をお忘れなく。現在、郵便等投票証明書をお持ちで、すでに有効期限が切れている方は更新手続きをしてください。また、郵便等投票証明書を紛失された方はお問い合わせください。視覚障害の方は、候補者情報を掲載した点字ジャーナル号外選挙のお知らせや、点字シールを貼った投票所入場整理券を郵送します。ご希望の方は選挙管理委員会にご連絡ください。なお、社会福祉法人、東京ヘレンケラー協会に登録している方には、点字ジャーナル号外を同協会から郵送します。皆さんのご近所、お知り合いに該当する方がいましたら、このことをお伝えください。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局。電話3647-9091。3、3月4月は、転入転出等窓口が混雑。窓口混雑情報提供サービス、混雑予想カレンダーなどの活用を。引っ越しする方は住民移動の手続きが必要です。区役所本庁舎で手続きする際は、混雑予想カレンダー、区ホームページにも掲載を参考に、時間に余裕を持ってお越しください。窓口混雑予想カレンダー。前年実績による予想、目安。混雑。番号札を引いてからお手続き終了までにおおよそ1時間以上。特に混雑。番号札を引いてからお手続き終了までにおおよそ2時間以上。非常に混雑。番号札を引いてからお手続き終了までにおおよそ3時間以上。の3種類です。3月11日から5月1日までの開帳日のみ読みます。3月11日水曜、非常に混雑。12日木曜、特に混雑。13日金曜、非常に混雑。16日月曜、特に混雑。17日火曜、特に混雑。18日水曜、非常に混雑。19日木曜、非常に混雑。20日金曜、非常に混雑。22日日曜、非常に混雑。23日月曜、非常に混雑。 24日火曜、非常に混雑。25日水曜、非常に混雑。26日木曜、非常に混雑。27日金曜、非常に混雑。30日月曜、非常に混雑。31日火曜、非常に混雑。4月1日水曜、非常に混雑。2日木曜、非常に混雑。3日金曜、非常に混雑。5日日曜、非常に混雑。6日月曜、非常に混雑。7日火曜、特に混雑。8日水曜、特に混雑。9日木曜、混雑。10日金曜、特に混雑。13日月曜、非常に混雑。14日火曜、混雑。15日水曜、混雑。16日木曜、特に混雑。17日金曜、特に混雑。19日日曜、非常に混雑。20日月曜、非常に混雑。21日火曜、特に混雑。22日水曜、特に混雑。23日木曜、混雑。24日金曜、混雑。27日月曜、非常に混雑。28日火曜、混雑。30日木曜、特に混雑。5月1日金曜、特に混雑。大型マンションの入居時期が集中し、大変混雑が予想されます。余裕を持ってお越しください。以上です。出張所でも一部の手続き、外国人の方の国外からの転入等を除き、手続きが可能です。なお、引っ越しに伴い、次の手続きも必要な場合があります。住民移動の届け入れとともに必要な手続き。手続き内容、窓口番号、担当課の順に読みます。国民健康保険の届け入れ、2階7番。医療保険課資格相談係。電話3647-3167。後期高齢者医療の資格等に関すること、2階7番、医療保険課資格相談係、電話3647-3167。国民年金の住所変更、防災センター2階20番、区民課年金係、電話3647-1131。要介護認定等に関すること、3階7番、介護保険課認定係、電話3647-9496。児童手当、子ども医療費助成等の手続き、3階14番、子育て支援課給付係、電話3647-4754。区立幼稚園、小中学校、就学通知等の手続き、6階2番、学務課学事係、電話3647-9174。詳細は区ホームページをご覧になるか、各担当課にお問い合わせください。窓口混雑情報をインターネットで提供するサービスを開始。3月から区民課住民記録係、区役所2階3番の現在の待ち人数や呼び出し番号等を携帯電話やパソコンなどから確認できる窓口混雑情報提供サービスを開始しました。ホームページ http://www.neconome.com/001000。転入・転居等の届け入れ、区役所及び各出張所で受け付けます。必ず引っ越し後に届け入れをしてください。届け入れの際は、本人確認ができる身分証明書、 有効期間内の免許証、パスポート、保険証、年金手帳等、及び必要書類をご持参ください。届け出が必要な場合、及び必要な書類等、詳細は区ホームページをご覧になるか、区民課住民記録係にお問い合わせください。区分、転入届、届け出が必要な場合、他の区市町村から江東区に住所を移したとき、届け出の期間、引っ越しが終了した日から14日以内、届け出に必要な書類の一例、転出証明書、外国籍の方、引っ越しした方全員の在留カード等、みなしを含む、児童手当、課税証明書、後期高齢者医療、都外からの転入者、負担区分等証明書、介護保険認定されている方、受給資格証明書など、区分、転出届、届け出が必要な場合、江東区から他の区市町村に住所を移すとき、届け出の期間、引っ越しをする日の14日前から、区分、転居届、江東区内で住所を移したとき、引っ越しが終了した日から14日以内、区分、世帯変更届、世帯主が変わったとき、世帯を分離、合併、変更したとき、変更のあった日から14日以内、転出届、転居届、世帯変更届の届け出に必要な書類の一例、国民健康保険証、高齢受給者証、マルニュー医療証、マルコ医療証、後期高齢者医療被保険者証など、外国籍の方は引っ越した方全員の在留カード等、みなしを含む。区分、その他、届け出が必要な場合、国外へ1年以上行くとき、届け出の期間、国外へ行く前、届け出に必要な書類の一例、国民健康保険証、高齢受給者証、マルニュー医療証、マルコ医療証、後期高齢者医療被保険者証など、外国籍の方は引っ越した方全員の在留カード等、みなしを含む。区分その他、届け出が必要な場合、国外から帰国したとき、届け出の期間、帰国してから14日以内、届け出に必要な書類の一例、日本国籍の方、パスポート、戸籍の謄本、戸籍の不評の写し、外国籍の方、在留カード等、みなしを含む、パスポート。手続きできる方は原則として、世帯主、本人、同一世帯の方です。それ以外の方は委任状が必要。江東区内の引っ越し先に家族以外の方が住民登録している場合は、その方の申述書が必要です。外国籍の方は、手続きにより世帯主との属柄を証明する書類が必要になる場合があります。なお、内容により必要書類が異なるため、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。転出届は郵送手続きが便利。転出届は窓口だけでなく、郵送でも届け入れが可能です。窓口での待ち時間がない郵送転出の手続きをぜひご利用ください。印鑑登録。江東区に住民登録している方、15歳未満の方、成年非行権人を除くは印鑑登録ができます。申請当日に登録が完了するのは、観光所発行の身分証明書、有効期間内の免許証、パスポート等、をお持ちの方、保証人による保証の登録の方のみで、本人が窓口で手続きした場合に限られます。問い合わせ先、区民課住民記録係、各出張所、郵送転出手続きは住民記録係のみで受付。毎週水曜夜間、祝日の除く、日曜月1回、窓口、区役所本庁舎では、毎週水曜、祝日除く、 午後7時まで一部の窓口を延長して開設しています。また、3月に限り第4日曜、3月22日、4月から2月は第3日曜午前9時から午後4時に一部の窓口を開設しています。臨時窓口開設。住所の移動手続きや証明書発行などを行う臨時窓口を4月5日日曜午前9時から午後4時に開設します。開設窓口、区民課住民記録係、区役所2階3番区民課証明係、区役所2階4番子育て支援課給付係、区役所3階14番事前に確認お問い合わせを。水曜夜間、日曜臨時窓口では他の市区町村や関係機関に確認が必要な業務等、一部取り扱いできない業務があります。詳細は区ホームページをご覧になるか、事前にお問い合わせください。区役所出張所の問い合わせ先。区民課住民記録係、区役所2階3番。電話3647-3162。白川出張所、白川1-3-28深川江戸資料館内。電話3642-4456。富岡出張所、富岡1-16-12。電話3642-8306。豊洲出張所、豊洲5-5-1-101。豊洲シエルタワー1階。電話3531-6316。小松橋出張所、扇橋2-1-5。電話5606-5581。亀戸出張所、亀戸2-19-1カメリアプラザ1階。電話3683-3734。大島出張所、大島4-5-1総合区民センター2階。電話3637-2451。砂町出張所、北砂4-7-3。電話3644-2181。南砂出張所、南砂6-8-3。電話3640-5355。問い合わせ先、各担当課。4. 東日本大震災から4年。いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。大地震が発生すると、家具の転倒やガラス片の飛散が、怪我の大きな要因となります。これらの被害は、転倒防止器具や飛散防止フィルムの取り付けなどの事前の対策により防ぐことができます。この機会に、ご家庭や事業所の防災対策に取り組んでください。問い合わせ先、防災課災害対策係。電話3647-9587。5. 防災チャイム放送時間変更。4月1日水曜から午後5時に。区では、防災行政無線の機能点検を目的として、毎日夕方にチャイム放送を行っています。ウェストミンスター寺院の鐘による放送は、外で遊ぶ子どもたちにとって帰宅を促す合図としても親しまれています。4月から9月までの期間は放送時間を午後5時に変更します。ご理解のほどよろしくお願いします。放送時間、4月1日水曜から9月30日水曜は午後5時。10月1日木曜から平成28年3月31日木曜は午後4時半。問い合わせ先、危機管理課危機管理係。電話3647-9382。6. 世界結核デー3月24日。日本の罹患率は欧米の3倍から5倍。年に一度は胸部レントゲン検査を。 WHO 世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に対策強化を求めています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国の3倍から5倍の罹患率となっています。長引く咳は赤信号。咳、痰、発熱などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診しましょう。症状が進むと、周りに感染を広げることもあります。また、症状がなくても、早期発見のため、年1回は胸部レントゲン検査を受けましょう。保健相談所では、結核定期健康診断、胸部 X 線のみを実施しています。日程は、区報21日号の健康相談欄に掲載。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治る病気です。治療は半年以上かかりますが、管轄の保健相談所では治療を続けていくための支援をしています。感染を広げる恐れがある場合には、入院して治療が必要です。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係。電話3647-5879。7. 文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか？自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の計測、拓本採取など実践的な屋外実習も行います。また、区外の博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。日時内容次の通り、全18回、原則午後6時半から8時半、土曜日曜は日中。5月13日水曜、開講式、江東区の歴史1、中世。5月20日水曜、27日水曜、6月10日水曜、14日日曜、江東区の歴史2から5。6月24日水曜、7月5日日曜、博物館、資料館の利用1から2。8月26日水曜、文化財の種類と保護。9月2日水曜、5日土曜、16日水曜、有形文化財の調査1から3。9月30日水曜、10月7日水曜、21日水曜、江東区の文化財1から3。11月11日水曜、文化財講演会。11月18日水曜、25日水曜、資料の読み方1、2。12月2日水曜、文化財保護の現状、終了式。場所、教育センター。東洋 2-3-6。内容により会場の変更あり。対象定員、全18回のうち8割以上受講可能な区内在住の方30人、抽選。費用2000円、資料代。別途実費がかかります。締め切り日、3月30日月曜筆着。申し込み、往復はがきに、講座名、文化財講習会、住所、氏名振り仮名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号 135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-9819。8、河川待機中の有害化学物質の調査。すべての測定地点で環境基準値に適合。 区は平成26年度のダイオキシン類とベンゼンの調査を行いました。河川のダイオキシン類、河川の水質及び低質ヘドロ中の濃度を10月に5地点で調査しました。その結果、水質の平均値は 0.23 ピコグラム TEQ パーリットルで、すべての地点で環境基準1ピコグラム TEQ パーリットル以下に適合しました。低質の平均値は51ピコグラム TEQ パーグラムで、すべての地点で環境基準150ピコグラム TEQ パーグラム以下に適合しました。中、TEQ、様々な種類のダイオキシン類を最も毒性の高いダイオキシンに換算したことを示す。ピコグラムパーリットル、水質1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラム、低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。中終わり。大気中ベンゼン、自動車排出ガスを発生源とする大気中のベンゼン濃度を夏季9月と冬季12月に自動車交通量が多い京葉道路、晴海通り、三つ目通りの3地点で、各地点、沿道と交配地、道路から約25メートル離れた地点の2カ所で調査しました。その結果、平均値は沿道で 0.95 マイクログラムパー立方メートル、交配地で 0.80 マイクログラムパー立方メートルとなり、車道に近い沿道の方が高い濃度となりましたが、すべての地点で環境基準3マイクログラムパー立方メートル以下に適合しました。また、夏季より冬季の方が高い濃度となりました。中、マイクログラムパー立方メートル、大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。中終わり。近年の状況。ダイオキシン類濃度は近年横ばいの状況が続いています。ベンゼン濃度は自動車排ガス規制等の効果により、測定を開始した平成11年度の4分の1程度まで減少しています。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話3647-6148。旧深川江戸資料館、江戸の物売りと大道芸、3月21日土曜祝日、長屋の江戸小唄、3月22日日曜、江戸の物売りと大道芸、江戸の人々の暮らしを支えた様々な物売りや街角を賑わせた大道芸を常設展示室江戸深川の街並みの中で再現します。日常的に訪れた物売り、季節を告げる物売り、お彼岸に行われた絵解き地獄極楽や南京玉すだれなどの大道芸を解説付きでお楽しみいただきます。日時、3月21日土曜祝日、午前11時から午後0時10分、午後2時から2時40分。出演、日本大道芸、大道芸の会、長屋の江戸小唄、常設展示室の長屋にある三味線の師匠おしずさんの家で小唄の練習風景を再現します。日時、3月22日日曜午後2時から3時。出演、江戸小唄一太郎と一門。いずれも費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。小中学生は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625。 10、江東区環境フェア出展団体募集。楽しみながら環境を学ぶイベントにご出展を。環境月間にちなみ、6月7日日曜にエコックル江東で江東区環境フェアを開催します。 環境について楽しみながら学び考えることのできる江東区環境フェアに出展する企業やグループなどを募集します。飲食物の販売も可能です。募集数5ブース程度、内容により選考、出展資格、出展内容が営利目的でないこと、江東区環境フェアの趣旨に賛同いただけること、詳細は募集要領参照、出展料無料、区画1団体1テント、2件 ×3 件程度、内容により半分に調整する場合あり、締め切り日3月25日水曜筆着、申し込み、エコックル江東窓口にある申し込み用紙、区ホームページからも入手可に必要事項を記入し、郵便番号 135-0052、しおみ 1-29-7 エコックル江東江東区環境フェア事務局へ郵送または持参。問い合わせ先、エコックル江東、電話 3644-7130。 11. 小さな田んぼで自然体験、エコックル田んぼ参加者募集。エコックル江東の小さな田んぼ約25平方メートルでお米作りを体験し、稲の成長や田んぼにいる生き物を観察する連続講座を開催します。日時内容を次の通り、各回午前10時から正午、日曜全9回。4月19日、開講式、田おこし。5月10日、白かき。5月31日、田植え。7月12日、田んぼ観察会。8月23日、かかし作り。9月13日、写生大会、包丁編み取り付け。10月4日、稲刈り、はざがけ。10月25日、脱穀、もみすり。11月8日、収穫祭、閉校式。場所、エコックル江東、しおみ 1-29-7。対象定員、全会参加できる小学生親子、18組36人、申し込み順。幼児等ご家族の付き添いはできません。すでに本講座を受講した方はご遠慮ください。費用、無料。持ち物、長靴、タオル、帽子、筆記用具等。汚れてもいい服装で参加。申し込み、3月15日日曜午前9時からエコックル江東へ電話または窓口で。電話 3644-7130。
12. エコックル江東環境学習プログラム4月。春の自然を楽しもう。もうすぐ新年度。エコックル江東のエコ講座や観察会に参加して、環境について考える一年のスタートを切ってみませんか。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。講座名、もっと知りたい白髪染め、植物 100% ヘナ。日程、4月19日日曜、13時30分から15時30分。内容、植物由来の白髪染めで、髪質が蘇る魅力と効能を学習。費用300円。持ち物、筆記用具。対象、16歳以上、15人。申し込み順。親子一緒に初めての自然遊び。2歳児クラス。4月8日、水曜、10時30分から12時30分。親子で五感を使って自然遊びを体験し、自然と触れ合います。一組300円。持ち物、弁当、飲み物、おやつ、おむつ、着替え、雨具等。2歳児1人と保護者、12組。申し込み順、保護者2人まで。佐々木宏のワクワク生き物探検隊、単発参加。4月12日日曜、9 9時30分から12時、自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察。無料。持ち物、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、虫刺され薬。年長児から小学生と保護者、20組40人申し込み順。小座布団作りと布団の手入れ法。4月18日土曜、13時30分から16時。繰り返し使えるエコなリサイクル綿で小座布団42cm×42cm を作ります。600円。持ち物、小ハサミ、三角巾、持ち帰り用袋。16歳以上、15人、申し込み順。川の水質を調べてみよう。4月18日土曜、13時30分から15時30分。水の汚れってどんな風にして調べるのかな？近くの運河の水で水質を検査してみよう。無料。持ち物。飲み物、帽子、手拭きタオル、筆記用具。小学生と同伴保護者15人。申し込み順。小学3年生以下は要保護者同伴。幼児同伴か。春の公園で自然と触れ合おう。4月19日日曜9時30分から12時。仙台堀川公園で自然観察。集合。江東区役所母子像前。仙台堀川公園解散。無料。持ち物。筆記用具、飲み物、帽子。長袖長ズボン履き慣れた靴で参加。どなたでも30人。申し込み順。小学3年生以下は要保護者同伴。よく走るソーラーカー工作。4月26日日曜、13時30分から15時30分。太陽電池を使ったソーラーカーを組み立てて走らせてみよう。1500円。持ち物。持ち帰り用袋。小学3年生以上15人。申し込み順。特に記載のない講座は、対象者以外の方、乳幼児等の入室、参加はできません。同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は、講座によって異なります。詳細はお問い合わせください。以上です。場所、エコックル高等、塩見 1-29-7、他。申し込み、3月15日日曜9時から、エコックル高等へ、電話または窓口で、電話3644-7130。13、深川スポーツセンター休館。7月6日月曜から平成28年8月31日水曜予定。設備等の老朽化による大規模改修工事のため、期間中全館休館します。問い合わせ先、深川スポーツセンター、電話 3820-5881。14、お知らせ。障害者余暇活動支援指導員、非常勤職員募集。期間、4月から平成28年3月。更新あり。募集人員、1人。応募資格、教員資格、社会教育主事任用資格、社会福祉主事任用資格、社会福祉士のいずれか1つ。または、障害者福祉施設等で実務経験、おおむね3年以上のある方、その他、教育または障害者福祉に関する学識経験もしくは実務経験を有する方。内容、軽度知的障害者の余暇活動支援、エンジョイクラブに関すること。報酬、月額204,200円、通勤手当、上限あり、健康保険、厚生年金、雇用保険あり。勤務場所、教育センター、東洋 2-3-6、または青少年センター、亀戸 7-41-16、 勤務日等、1日7時間45分勤務、土曜日曜を含む月15日勤務、有給休暇、夏季休暇あり。選考方法。第1次選考、課題式記述。第2次選考、3月20日金曜、口述試験。詳細は区ホームページ、募集要項参照。募集要項、申し込み用紙の配布場所。障害者支援課、区役所隣防災センター2階17番。教育センター、青少年センター。締め切り日、3月17日火曜筆着。申し込み、申し込み用紙に必要書類を添えて、郵便番号 135-8383、区役所障害者支援課障害者支援係へ。郵送または持参。電話3647-4950。男女共同参画審議会、区民公募委員を募集。男女共同参画社会の実現を目指し、区の男女共同参画行動計画等について審議する、江東区男女共同参画審議会区民委員を公募、欠員補充します。任期、移植の日、5月予定から平成28年3月31日。対象定員、区内在住の20歳以上の方1人、選考。なお、結果は全員に通知。内容、第6次男女共同参画行動計画の審議等、年6回程度。一時保育、満1歳6ヶ月から就学前児童。報酬、1回7000円、税込み、交通費別。締め切り日、4月10日金曜、消印有効。申し込み、男女共同参画推進センター、パルシティ江東内にある申し込み書、区ホームページからも入手か、に記入し、作文、課題は申し込み書に記載、返却しません、とともに、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、男女共同参画推進センターへ、郵送または持参。電話3647-1163。江東エコライフ協議会、区民委員を募集。江東区環境基本計画における各施策の目標達成に向けた具体的行動を推進するとともに、地域における地球温暖化対策に寄与するための場として、区民、事業者及び区による江東エコライフ協議会が設置されています。この協議会の区民委員を募集します。対象定員、区内在住で協議会、年3回から4回程度平日に開催、に出席可能な20歳以上、応募日現在の方、若干名、任期、移植日から当該年度の末日、再任を妨げない。内容、地球温暖化対策のアイデアを出し合い、区の施策に役立てます。締め切り日、4月10日金曜、消印有効。申し込み、応募の動機、800字程度。住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所温暖化対策課環境調整係へ、郵送、メールまたは持参。電話3647-6124。e メール38020@city.koto.lg.jp。区民交通障害保険、申し込みは3月末日までに。平成27年度分、保険期間、平成27年4月1日水曜0時から平成28年3月31日木曜24時の加入受付を行っています。4月1日水曜以降、 年度途中での加入はできません。新規で加入を希望される方、まだ更新手続きがお済みでない方は、お早めにお申し込みください。引き受け保険会社、損害保険ジャパン、日本興和株式会社、東京工務開発部営業開発課、電話 3593-6506、 締め切り日、1、区内金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、3月24日火曜、2、地域振興課、区役所4階26番、3月31日火曜、申し込み、1、2の窓口にある申し込み書に必要事項を記入し、保険料を添えて各窓口で。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話 3647-4962。 介護予防日常生活支援総合事業のみなし指定不要の申し出。介護予防日常生活支援総合事業では、4月1日水曜以降、同事業のみなし指定を不要とする事業所は、東京都及び所在地の区市町村への申し出が必要となります。申し出をする事業所は、3月31日火曜までに申請を行ってください。対象事業所、介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所。申し込み、区ホームページにある用紙に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所福祉課指導担当へ、郵送または窓口、区役所3階3番で、電話 3647-4961。 国民健康保険料、納期限は隔月末日。保険料は納期限、隔月末日を守って納付するようお願いします。納期を過ぎても保険料を納めていただけないときは、督促状や催告書で未納分をお知らせし、指定した日までに納めていただくようお願いしています。特別な事情がなく滞納が続きますと、法令に基づき、保険証の有効期間を短縮したり、資産・財産の差し押さえ等の滞納処分をすることがあります。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、ファクス 3647-8443。 滞納処分に関する問い合わせ先、医療保険課滞納整理係、電話3647-9278。 安心高等日常生活自立支援事業生活支援員募集。生活支援員は、判断能力が不十分な高齢者や障害者の方の福祉サービスの利用や金銭管理等を支援します。対象、社会福祉士等の資格をお持ちの方、または高齢者・障害者福祉に関する実務経験、ボランティア含むの豊富な方で、おおむね65歳未満の方。報酬、1時間1000円から。内容、利用者宅へ訪問し、福祉サービスの利用相談や銀行への同行などを支援。選考方法、書類選考及び面接、4月20日月曜、21日火曜。応募説明会、第1回3月25日水曜10時から11時30分。第2回3月26日木曜14時から15時30分。応募される方は必ずいずれかの応募説明会にご参加ください。要予約。場所、高齢者総合福祉センター東洋 6-2-17。 申し込み、3月16日月曜から電話で、安心高等、電話 3647-1710。 15、講座催し物。春から始まる新規講座受講生、 各文化センター等8館で募集中。教養、歴史、手工芸、散策、語学や親子で参加できる講座など、多彩なジャンルの133講座を開講予定です。募集内容は新聞折り込み等でお届けしているカルチャーナビ高等3月号、3月10日発行で案内しています。区内公共施設や駅でも入手できます。締め切り日、3月24日火曜必着。問い合わせ先、江東区文化センター、電話3644-8111、森下文化センター、電話5600-8666、古石場文化センター、電話5620-0224、豊洲文化センター、電話3536-5061、亀戸文化センター、電話5626-2121、東大島文化センター、電話3681-6331、砂町文化センター、電話3640-1751、総合区民センター、電話3637-2261。健康講演会、ランナーズセミナー。マラソン完走請負人、牧野仁さんによるセミナーです。ジョギング初心者から中級者を対象に、トレーニング方法や栄養摂取、健康管理など、コンディション作りを学びましょう。日時、3月29日、日曜、14時から16時。場所、健康センター4階研修室、東洋 2-1-1。対象定員、中学生を除く15歳以上で、区内在住、在勤の方50人、申し込み順。費用、無料。申し込み、3月15日日曜9時から健康センターへ、電話または窓口で。電話3647-5402。中川船番所資料館、ミュージアムトーク。中川船番所資料館の職員が展示について詳しく解説します。日時、3月22日日曜13時から。対象、どなたでも。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話3636-9091。児童会館、縄跳び、天体観望会。1、大作戦、縄跳び、レッツジャンプ。日時、3月27日、金曜、11時から12時。対象定員、区内在住の小学生30人。抽選、結果は3月22日、日曜、連絡。持ち物、縄跳び、上履き、飲み物。内容、縄跳びを飛ぶコツを覚えよう。2、天体観望会、縞模様がきれいな惑星、木星を見よう。日時、3月28日土曜、19時から20時。対象定員、どなたでも60人。抽選、結果は3月24日火曜、連絡。小学生以下は保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。雨天曇天の場合は、2階ホールで星空解説。いずれも場所、児童会館、住吉 1-9-8。費用、無料。締め切り日、3月20日金曜。申し込み、児童会館に電話または窓口で。電話3633-6911。初心者テニス教室。日時、4月4日から25日の土曜、全4回、予備日5月2日、13時から14時30分、または14時30分から16時、ワンレッスン90分の2部制。場所、豊住庭球場、東洋 6-1-13、 対象定員、区内在住在勤の中学生以上で前日参加できる初心者の方64人、抽選、費用2500円、持ち物、テニスシューズ、ラケット、飲み物、タオルなど、ラケット貸与か、締め切り日、3月24日火曜必着、申し込み、往復はがき1人1枚に、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、テニス歴、6、レンタルラケットの要不要、7、区内在勤の方は勤務先を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ、電話3522-0846。深川東京モダン館、お気軽講座鉛筆の会。1、お気軽講座サロンド深川、日時3月27日金曜14時から15時30分。定員30人、先着順。費用500円。ドリンク代込み。内容、旧東京市営店舗向け住宅。申し込み、当日直接会場へ。2、鉛筆の会。日時3月28日土曜15時から。会場14時30分。定員10人、申し込み順。費用、予約2500円。当日2800円。内容、NHK 朝ドラ、マッサンのルーツがここにあります。延長作、福禄寿。出演、三遊亭円吉、幸吉。申し込み、3月15日日曜から電話で、深川東京モダン館。いずれも場所問い合わせ先、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15、 電話 5639-1776、 ホームページ http://www.fukagawatokyo.com/。工事脳機能障害者講演会。明日は我が身の脳の病気。日時3月29日日曜14時から15時30分。場所教育センター1階第2研修室東洋 2-3-6。 対象定員、工事脳機能障害者、病気や事故で脳に損傷を受けた方、ご家族付き添いの方も含む関心のある方、50人。申し込み順。費用、無料。内容、工事脳機能障害の特徴と支援について。締め切り日、3月26日木曜必着。申し込み、3月15日日曜から電話、窓口、またはファクスに、行事名、住所、氏名、年齢、電話、ファクス番号、障害をお持ちの方は障害名を記入し、障害者福祉センターへ。電話 3699-0316、 ファクス 3647-4918。 講演会、摂食嚥下障害について。日時3月28日土曜13時30分から14時30分。場所障害者福祉センター3階会議室、扇橋 3-7-2。 対象定員、区内在住在勤の方30人。申し込み順。費用、無料。締め切り日、3月24日火曜必着。申し込み、3月16日月曜から電話、窓口、またはファクスに、行事名、住所、氏名、年齢、電話、ファクス番号を記入し、障害者福祉センターへ。電話 3699-0316、 ファクス 3647-4918。 認知症家族介護者教室交流会。認知症についての講話と家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日時、施設名、会場、内容、申し込み、問い合わせ先の順に読みます。日時、4月17日金曜、14時から15時30分。施設名、会場、深川愛の園1階多目的ホール、冬季 16-7。内容、認知症の方にも薬を飲みやすくする工夫について、薬剤師の講話と家族介護者の交流会。申し込み、問い合わせ先。冬季長寿サポートセンター。電話 5639-9121。4月25日土曜、14時から15時30分。大島高齢者在宅サービスセンター。大島 6-14-4-103。認知症の周辺症状が出る理由とその対応について、認知症看護認定看護師の講話と家族介護者の交流会。大島長寿サポートセンター。電話 5628-0541。以上です。定員20人、申し込み順。費用、無料。申し込み、3月16日月曜から電話で、各長寿サポートセンター。高齢者家族介護教室。無料、申し込み順。3月16日月曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。介護を行っている方など、どなたでも参加できます。日時、施設名、会場、対象、内容の順に読みます。日時、4月15日水曜、14時から15時30分。施設名、会場、あじさい高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15、電話 5857-8231。対象20人、内容、心臓疾患の予防に関する最新の情報を医師が説明します。4月18日土曜、14時から15時30分、亀戸高齢者在宅サービスセンター、亀戸 4-21-13、電話 5626-0130、20人、住み慣れた家で生活を続けるために、専門相談員が福祉用具の活用方法を説明します。4月18日土曜、14時から15時30分、ことぶき園高齢者在宅サービスセンター、北砂 2-1-16、電話 3615-4850、20人。簡単にしっかり栄養をとるために、管理栄養士が電子レンジでできるレシピをご紹介します。4月25日土曜13時30分から15時、白川高齢者在宅サービスセンター、白川 3-4-3-201、電話 3630-6591、20人、簡単にできる転ばない体づくりのトレーニング方法を理学療法士が指導します。4月25日土曜、14時から15時30分、枝川高齢者在宅サービスセンター、枝川 1-8-15-101、電話 5632-2277、20人、フットプリンターで足型を計測しませんか？歩き方やバランスの特徴を知って、転倒予防体操にもチャレンジ。以上です。
16、保険。39、産休、歳までの無料健診。生活習慣病予防健診4月分。日時、場所、次の通り。上等保険相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3。電話 3637-6521、ファクス3637-6651。検査日時、4月14日火曜9時から。結果日時、5月1日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、検査日時4月1日水曜13時10分から、結果日時4月21日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295。検査日時4月3日金曜13時10分から。結果日時4月17日金曜13時30分から。城東南部保健相談所は5月に実施予定。対象定員、検診日現在15歳以上39歳以下の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、胸部 X 線、血液、尿検査、腹囲測定など。締め切り日、3月20日金曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または持参、重複申し込み不可、電子申請もできます。ホームページ、https://www.e-tetsuzuki.com/tokyo/。問い合わせ先、各保健相談所管理係。呼吸体操教室、3月。慢性呼吸器疾患の患者さんにとって、毎日の生活の工夫は大切です。療養生活の交流会を行います。日時、3月26日木曜、14時から16時、受付13時30分から、場所、健康センター、保健所、4階会議室、東洋 2-1-1、対象定員、区内在住で、気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎と診断されている成人の方、50人、先着順、費用、無料、内容、療養交流会、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ先、保健所健康推進課公害保険係、電話 3647-9564。 17、観光所。若洲ゴルフリンクス、ゴルフアカデミー、ジュニアスクール。4月から6月の月曜、木曜、金曜のいずれか週1回、全9回、17時から、約1時間、曜日により希望に添えない場合あり、場所、若洲ゴルフリンクス、若洲 3-1-2、対象定員、小中学生15人、申し込み順、費用、無料、申し込み、3月16日月曜12時から電話で、若洲ゴルフリンクス、電話 3522-3370、12時から16時、ホームページ http://wakasu.golftk.com/。 18、その他。ゴルフが好きな人集まれ。江東区ゴルフ連盟入会者募集。現在の会員は老若男女合わせて約350人。主な活動は、ワカスゴルフリンクスで、春夏の大会、及び5月11月の大会などを開催し、親睦を図っています。昨年は、都連盟主催区対抗ゴルフ大会で、女子は8位入賞。初心者、年齢、性別問わず、ゴルフ好きな方なら大歓迎です。申し込み後、資料を送付します。費用、入会費1000円、年会費1000円。申し込み、はがきに、1、入会希望、2、氏名、振り仮名、3、性別、4、生年月日、5、郵便番号、住所、6、電話番号を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 3-11-1、江東区ゴルフ連盟、島田、電話 090-7717-7460。 講演会、パーキンソン病治療の最新情報。日時、4月4日土曜、13時30分から15時30分。場所、江東区文化センター3階、第1、第2研修室、東洋 4-11-3。対象定員、どなたでも90人、先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区パーキンソン病友の会、宮内。電話、3683-2753。チャリティーゴスペルイベント、ラブ・アン・アナザー。被災地支援を趣旨としたチャリティーコンサートです。親子で歌ったり踊ったり、フリーマーケットなど盛りだくさん。春休み、お友達と遊びに来てください。日時、3月29日、日曜、14時30分から16時。会場、14時。場所、男女共同参画推進センター、レクホール。扇橋 3-22-2。対象、どなたでも。費用、入場無料。内容、ゴスペルステージ。被災地手芸品などの販売、100円均一フリーマーケットなど。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、マミーグリーンクワイア、秋田。電話、080-5442-7429。e メール、momomygreen@hotmail.co.jp。 19、みんなの広場。ターゲットバードゴルフ体験教室、参加者募集。日時、第1、第3土曜、10時から12時。場所、新砂運動場内、バードゴルフコース、新砂 3-9-1。費用、1日400円。道具一式無料貸し出し。内容、男女を問わず楽しめる中高年向き障害スポーツ、気分はゴルフです。南砂町駅3番出口、9時30分、無料送迎バスあり。問い合わせ先、江東ターゲットバードゴルフ協会、水沢武雄。電話、3615-9112。絵手紙悠々会、絵、字が苦手な方でも大丈夫。日時、第1、第3金曜、13時30分から15時30分。場所、主に総合区民センター7階、大島 4-5-1。費用、 半年10回1万2000円、会場費1000円。内容、あなたも書いてみませんか？初心者男性大歓迎。問い合わせ先、悠々会松内由美子。電話、3636-3165。20、かわいいペットと暮らすルール。5、猫と楽しく過ごす。愛くるしい姿で飼い主を癒してくれる猫。ペットではなく、もはや家族の一員と思っている方も多いのではないでしょうか。かわいい猫といつまでも幸せに過ごすために、次の5つの点に注意してみましょう。一生のプランを立てる。猫の平均寿命は15歳程度です。猫との長い生活の中では、飼い主の健康状態などの様々な事情で世話ができなくなることもあります。そのようなことも想定し、猫を引き取れる人を事前に探しておくことが大切です。室内で飼育するための運動場やトイレの整備を。外に出ると他の猫と喧嘩したり、交通事故に遭遇、病原体に感染するなどの危険があるので、室内で飼育しましょう。室内に上下運動をできる遊び場を作る、おもちゃを与える、きれいなトイレを置くなど、猫が過ごしやすい環境を整えましょう。糞尿はきちんと始末する。かわいい猫でも生き物である以上は避けて通れない排泄物。この始末をきちんとしないと、近隣住民の方々とのトラブルにつながります。必要に応じ、不妊去勢手術を。問題行動の抑制効果も。猫はわずか2ヶ月の妊娠期間で、3頭から6頭を出産します。このため、多い場合には、1年間で2、3回妊娠し、10頭以上の子供が生まれます。繁殖を望まない場合は、猫のためにも不妊去勢手術をしましょう。また、手術をすることで、猫の病気や問題行動を抑えることができます。特にオスには、放浪癖、喧嘩、尿スプレーを抑制する効果があります。迷子に備えて身元表示。猫は比較的気ままな性格なので、外出中に迷子になってしまうことも想定しましょう。どこかで保護された場合などに備えて、身元表示、迷子札やマイクロチップをしておきましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係。電話、3647-5844。21、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。25、まつげのエクステをしたい。テレビ画面に映る人気アイドル歌手を食い入るように見つめている我が娘。4月から中学3年生になるのに、勉強よりも憧れの芸能人の服装やおしゃれに夢中で、友達とメールで情報のやり取りをしています。容姿に抱くコンプレックス、勉強に身が入らず。以前から、私はどうして一重まぶたなの？もっと美人だったら、と悲しそうな顔で訴えていましたが、思春期に入ってその悩みは一層切実になってきたようです。先日は友達の家でアイラインの引き方などを教わってきたようです。当然成績は下降気味で、本を読んだり進路の相談をしたりすることもありません。鏡に向かう時間が増え、時々深いため息をついています。おしゃれがエスカレート、父と娘で喧嘩に。これまでもこっそり薄化粧をしていましたが、最近は日曜などの外出時につけまつげを堂々とするようになりました。おしゃれのためにお小遣いの大部分を使い、涙ぐましい努力をしています。しかし、とうとう、まつげのエクステ。 人工のまつげを自分のまつげに一本ずつつけて、目を大きく見せる技術をしたいと言い出しました。戸惑う私に、友達だって目が大きく見えるからやっている、お小遣いを貯めるから、勉強も頑張るから、といろいろな理由をつけて言い張ります。この様子を見ていた夫は、いい加減にしろ、中学生なんだぞ、と一喝。ふてくされた娘は、乱暴にドアを閉めて自分の部屋に。一体どうしたらいいのでしょうか。このような時には、芸能人のおしゃれなどに興味を持っていた自分の経験を振り返り、伝える。子供自身気がつかない長所を折に触れて伝える。学校だよりなどに目を通し、学校で今起きていることなどを聞き、日頃から多様な話題でつながる。違和感があっても理解に努め、今するべき大切なことを順を追って考えさせる。親として譲れない一線は迎合することなく、理由を丁寧に説明し、理解させる。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話3647-9676。22、豊洲駅地下自転車駐車場、4月1日水曜オープン。自転車用エレベーター設置、防犯カメラ完備、豊洲駅直結。定期利用者募集。豊洲地区の自転車利用者増加に対応するため整備を進めていた豊洲駅交通広場地下の自転車駐車場が完成し、4月1日水曜から利用を開始します。誰でも出し入れしやすい設備を導入。駐車場は区内最大級2000台の自転車が収容できる地下1階建て鉄筋コンクリート造です。出入り口の地上と地下を結ぶ車路付き階段にオートスロープ、自転車用搬送コンベアを設けており、自転車の搬送が手軽にできます。また、自転車用エレベーターを設置して、どのような形状の自転車でも入場できるとともに、お子さん連れの方や高齢者にも優しい仕様となっています。セキュリティ面にも配慮。駐車場内には垂直昇降式の2段ラックを設け、高齢者や小さなお子さんでも簡単に自転車を駐車・出庫できます。また、東京メトロ有楽町線豊洲駅に地下連絡通路で直結しており、徒歩1分程度でアクセス可能です。さらに、地下の入出庫ゲートで自転車を管理し、防犯カメラも常時稼働するなど、セキュリティにも配慮しています。所在地、豊洲 2-2 先。開場時間、午前4時45分から午前1時15分。年中無休。利用料金、定期利用、1ヶ月2000円、学生1500円。3ヶ月6000円、学生4500円。一時利用、1日100円。管理事業者、サイカパーキング株式会社。定期利用者を事前募集。駐車場のオープンに合わせ、定期利用者の事前募集及び登録を開始します。日時、3月20日金曜午後1時から9時、3月21日土曜から31日火曜、平日午前9時から午後9時、土曜日曜午前9時から午後6時。場所、豊洲駅地下自転車駐車場管理室、地下。対象、どなたでも。注意事項、入出庫ゲート通過に必要な IC タグを自転車の前輪付近に取り付けます。定期登録する自転車をお持ちください。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係。電話、3647-9676。 4789。23、きらり高等俳句祭、区立小中学生の作品を表彰。私たちが作った俳句が選ばれたよ。2月21日、高等区立小中学校俳句大会、きらり高等俳句祭が高等区文化センターで行われました。区では、俳句と縁の深い地域特性を生かして、今年度から俳句教育の推進を強化しており、その成果発表の場として初めて開催されました。第1部では、区立小中学校の全児童生徒が作った俳句の中から選ばれた優秀作品の表彰式が行われ、賞状などが手渡されました。区長賞、小学生の部を受賞した後藤優奈さん、毛利小3年は、びっくりしたけど嬉しいと話してくれました。第2部では、季語のクイズなどのほか、高等俳句リンピックを実施。小中学校から各8人が参加して俳句を作り、お互いが良いと思う作品に金メダルを貼っていきました。最後に、今回の俳句大会の選者である、俳人の堀本裕樹さんと坂西敦子さんから、楽しみながら上手に俳句を作るコツなどが語られ、子どもたちは熱心に聞き入っていました。問い合わせ先、学校支援課学校支援係、電話3647-9307。24、春の街歩きイベントツアー、4月1日水曜から4日土曜、桜並木と砂町銀座商店街散策、文化観光ガイドがご案内。江東区の史跡とともに楽しめるおすすめの桜並木を文化観光ガイドがご案内します。全国的に有名な砂町銀座商店街で買い物も楽しめます。日時、4月1日水曜から4日土曜、正午欠航。出発、1、10時、2、13時、いずれも2時間半程度。集合、出発時間10分前までに産業会館2階ロビー、東洋 4-5-18、対象定員、2時間半程度の街歩きができる方、各階25人、申し込み順、小学生以下は要保護者同伴、費用500円、保険代ほか、小学生以下は無料。主な見どころ、南砂緑道公園の桜並木、長州藩大砲鋳造所跡、汽車製造会社跡、上東鉄道軌道跡、壇上橋、仙台堀川公園の桜並木、砂町運河跡、旧大石家住宅、砂町銀座商店街、砂町文化センター解散、買い物はツアー解散後に各自、申し込み、3月16日月曜9時から電話で、江東区文化観光ガイド事務局、産業会館内、電話6458-7410。25、江東区マップ2015配布中、区内全図やバス路線図を掲載。区内の主な公共施設などを15000分の1の縮尺全図で示したマップです。持ち運びに便利な英語版折りたたみ式で、中央防波堤埋め立て地や東京駅など幅広いエリアを掲載し、便利にお使いいただけます。全図の裏面には、区内のバス路線図、駅周辺自転車放置禁止区域、禁煙重点地区などを掲載しています。配布場所、江東情報ステーション、区役所2階、区民課、区役所2階、各出張所、費用、無料、1世帯1部、問い合わせ先、江 広報広聴課広報係、電話 3647-2299。 26高等トコトコ日和2015春号配布中。3月から5月の区内イベント情報や街歩きガイドツアー情報など、春めく江東区をとことこ巡りたくなる情報が満載です。配布場所、江東情報ステーション区役所2階、文化観光課区役所4階33番、江東区観光協会事務所、東洋 4-5-18 産業会館内、各出張所、各文化センター、区内観光施設など。問い合わせ先、江東区観光協会、電話 6458-7400。 以上で、江東区声の広報、平成27年3月11日号を終わります。江東区では、この声の広報のほか、展示による展示広報を発行しています。お知り合いの方で、声の広報、展示広報を希望される方がいらっしゃいましたら、広報広聴課、広報係までお知らせください。